ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第56回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
早速ですが、
はいはい、
今回の話題は何でしょうか。
今回はですね、はい、割烹旅館金水へ行ってきました、という話です。
はい、
なぜ割烹旅館なのか気になりますよね。
はいはい、気になります。
志賀直哉とか川端康成、うん、
はい、
古いところだと大町慶月とか、まあ、映画監督今村翔平、うん、まあ、その他野球監督、うん、歴史、まあ、有名人がですね、こぞって通った、旅館、
うん、
まあ、特にその物書きの方々が非常に多いということで、読むこと、読書を第一としている学び研究所としては、はい、これはいかねばということですね。はい、行ってきました。
おお、はい、
行ったところですね、はい、びっくりですね。
何がですか。
めちゃめちゃ気がいいんですよね。
おお、はいはい、どんな感じだったんですか。
もうね、体がゆるゆるになりました。もう4時間ぐらい現地にいたと思うんですが、リラックスできるんですね、うん、優しい気持ちになれるという、うんうんうん、なんでかっていうとですね、もう納得なんですが、金水さんの旅館の前に浜名湖があるんですね、まあ、場所が浜名湖の三日日っていうところで、浜名湖の中でも北の方に位置するんですけども、浜名湖湖なので、波は打ち寄せるんですけれども海ほど荒くはないですから、まあ優しいんですよ。この優しさがね、心地いいんですよ。そして、旅館の前に広がる大パノラマ、よく観光地なんかに行くと、地球が丸く見える岬とかってあったりするじゃないですか、そんな感じなんですよね、浜名湖にいながら。だから、180度以上、240度ぐらい見れるんじゃないのかな、多分、水が見れるんですよね、そして、背中には、まあ、旅館側には、奥浜のこの、崖というかこう山があるわけなんですよね、だから海があり、湖があり、山がある、もう本当に自然が豊かなんですよね、で南側を向いているものですから、
はい、
あ、日の光が、
はい、
とってもよく当たるというのか、浴びられるというのか、で、月も綺麗に見えますよということを伺っていたんですが、
はい、
まあ、当然太陽がそんなにね、綺麗に見えるならば、まあ月も綺麗に見えるでしょうね、
はい、
まあ、僕は昼間伺ったので月を見ることはできなかったんですが、まあ想像は本当に簡単にできるような。
でもまた見たいですよね。
見たいですよ、非常にいいロケーション、はい、
ちょっとねホームページの方も見させていただいたら、
はい、
月の名勝地っていうことで
やっぱりね、
はい、載ってるんですよね、
はい、
はい、でここでちょっとホームページからですね、ちょっと読ませていただきたいなと思うんですけれども、
ぜひお願いします、
はい、日本の文豪たちが愛した旅館って書いてますね、で、金水さんの、
はい、
金という字はおことのこと、で水は水と書くんですけれども、
はい、
この言葉の由来っていうものが、
はい、
かつて宿に泊まった海女が、
はい、
松葉に落ちる雨の音を琴の音色に例えたことから金水っていうふうに名付けられたそうなんですね。
素敵。その自然から名前を取られたところもよくわかるような気がしますね。あの場に行ってしまったがゆえにも、
私初めて知りました、金水さんの。
神社に行くと、はい、なんかこう澄み切った空気と気の良さみたいな感じるところってあるじゃないですか、
はい、
あれに近いものがありますね。もっといいんじゃないのかな
すごいですね、
びっくりします、リピーターボーイみたいですよね。
また聞きたくなるってことですね、
納得ですよ、その物書きさんたちもリピーターボーイみたいですよね。
あ、そうですね。でもう一つ紹介させていただきますと、
はい、
今村翔平監督は約30年、はい、脚本を書きに当館に通い続けた
す、ね、すごいね、30年間わお
素晴らしいですね。で、カンヌ国際映画祭で2度のグランプリを受賞されているこの今村翔平監督が、うん、かつてですね、うん、金秀さんのことをこうおっしゃったそうなんですね。
なんだろう、
ちょっと読み上げさせていただきます。
はい、
一望に広がる湖の眺めは美しいが鋭くなく女性的で、やんわりと姫御前の好機をたたえる、うん、ここの料理もうまい、うん、四季折々の魚が良き板前の演出によって食前をにぎやかに彩る、人情豊かな宿の人々も料理も風景も、ここは都会人が遥か昔に忘れ去った優しさに満ちている、じっとその優しさに浸っているとなぜか飲みたくなる、ドクターストップなんてことも都会の喧騒の中のせこさに思えて、つい禁忌を破ることしばしばであるというふうになっています
。優しさ、女性らしさっていうのはとてもよくわかります。
うん、打ち寄せる波が穏やかなんです
よね。穏やかなんですよね。あの胎児、あのお母さんのお腹の中、お母さんのお腹の中にこう入ってるような、包まれてるような、あんな感じです ね、リラックスしますよ。俺は思うんですけども、あの、まあ、不登校の子だったりとか引きこもりの子だったりしたら、あそこに行けば多分学校行ってみようとかなんかこう意地張ってたってわけじゃないかもしれないですけど、なんか張っていた気がなんか緩められて、あれ俺って今まで何やってんだろう、何やってたんだろうって気持ちになるんじゃないのかな。
つまり
次の一歩に進むような、そういうね思考になりやすいと思うんですよね。
古谷さん、そこに行かれて今度は何かしようかなって思って、
僕ね、あそこでねブログ書いてみたいなって
やっぱり書くこと
ですか。そう、書くことで僕もあそこでトライしたりやってましたね。きっとねいい文章書けるんじゃないかな
って。本当ですか。
そうそう、あと聞いたんですが、受験生も、利用されるみたいですね。大学受験で
集中できる、
そうみたいです、
静かで、
うん、まあだって島直哉とかが使った部屋でさ、自分もなんかこう物書いたりとか勉強したら剥がれそうですよね。
嬉しくなっちゃいますよ ね、そこで勉強できるなんて、
うん、ね、モチベーションというのはこう気が上がりますよね、自分もね、
はい、
うん、私は一流みたいな。はい、
はい、
そうなんです、
はい、でもちょっとなぜそれ金水さんをそもそも知ったんですか。
うん、これがですね、はい、あのうちの塾の、はい、あの生徒の、はい、まあ実家がそこだと、
あ
っていうことで、先生ぜひ一度はっていうことで、まあ、今回行ってみたわけです。まあそうしたらびっくりでしたね。本を読みたい方、集中して読みたい方もいいんじゃないかなと思います。ビジネスマンであるならば、はい、何かこう一旦立ち止まって、はい、これからの戦略とかプランニング考える場、はい、としても僕はふさわしいと思いますね。もちろん何かこう作品をこう書き上げるとか、はい、そういった場にも向いてますけど、
はい、
気がいいですから、そこでパワーをいただいて、
はい、
で自分で一生懸命考えればきっといいものを作り出される、生み出されると思いますよ。
行ってみたくなりますね。
行ってみたくなりますよね、
はい、
はい、ということなんです。
はい、ありがとうございます。
はい、
今回は、割烹旅館金水さんについてお届けいたしました。こちらのですね、ご住所の方をお伝えしたいと思います。
はい、
静岡県浜松市北区三ヶ日町続き595-1となります。ぜひあの皆さんも訪れてみてください。
はい、おすすめです。
はい、はい、それでは、学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問や感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへぜひ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。